おはようございます。素敵な素晴らしい天気ですね。爽やかな季節になりました。今日はリーダーシップということをですね、一緒に考えてみたいと思います。マタイの御言葉5章の14節と15節をお読みいたします。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。神様は私たちが世の光になることを願っておられ、それは神様が私たちを山の上に、また燭台の上に、人々の見える、また人々に光を、栄光を表す場所に置こうとされていることを意味しています。私たちみんな神様によって作られたんですけども、この地を治め、神の栄光を表すようにというのが神様の御心であります。リーダーシップと聞くとですね、いや、自分はそういうものではないんじゃないかと思うんですが、誰もが誰かのリーダーシップの下で生活してますし、また誰かに影響を与えている、誰かを引っ張ってる、導いている、そういうポジションにいるということは事実のようです。それを認めようと否定しようと、ね、私たちは神様から与えられたその能力を用いていく、引き伸ばしていくということを問われているのではないかなと思います。このように定義させてください。リーダーシップ力、リーダーシップの力っていうのはリード力、人を引っ張っていく力だ。影響力なんですけども、でも他の人々を導いていく、他の人々を引っ張っていく力なんだ。そしてそれは私たち全ての人に与えられています。誰かに影響を与え、誰かを助け、誰かを導く人生に神様、私たちを置いてくださってるんですけども、そのリード力をどうやって引き伸ばしていったらいいかということをですね、今日一緒に考えてみたいと思うんですけども、このように最初に全体のメッセージのですね、このポイントを集約させていただきたいんですけども、成功するリーダーは良い学習者であるというポイントです。イエス様は弟子たちを選ばれたんですけども、弟子たちは学ぶ心があった、聞く耳があった。何度もイエス様は聖書の中で語ってますね。聞く耳のあるものは聞きなさい、聞き方に注意しなさい、聞いたことをすぐ忘れてしまうんではなくて、ちゃんと心に蓄えなさい、もっと言うならば聞いてそれを行うものになりなさいというのが聖書ですね。いかがですか？はい、大丈夫ですね。聞いてますか、皆さん。良い学習者ですか？はい、じゃあチェックさせてください。聞いたことを行ってますか？あ、目が泳いでる方がいますね。はい、今日はそのポイントをですね、ちょっと中心的にお話しできたらなと思うんですけども、ノートの1番目、影響力のある人生の秘訣は焦点を定めた人生にある。影響力のある人生の秘訣は焦点を定めた人生にある。ルカの10章41節と42節の御言葉を読みます。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。必要なことは一つだけなんだ。そしてそれがマリアから、彼女から取り上げられることはないんだ。聖書はイエス様は何を言わんとしてるんでしょうか。この影響力ということを考えると、本当に、なかなかつかみづらいというか分かりづらいんですけれども、今日ルカの2章を私たちは読みましたね。ちょっと個人的に非常に感動したんですけども、何に感動したかなと思ったら、やっぱマリアの物語なんですね。マリアについて書かれてあるんですけども、私は主のしもべです、どうぞ神の御心のままになりますように。うわ、若い、10代の女の子がそんなことを言えるってすごいな。世の中に素晴らしい女性、本当に影響力のある女性はたくさんいるんですけども、このマリアほど、信仰において、もう多くの人々、もう女性だけじゃなくて男性をも、影響を与えた 人物はいないんじゃないかと思うんですが、皆さんいかがですか。はい、そしてイメージとしては本当に柔和でもう微笑みを持ってもうなんていうんですかね、最高の、女性の姿、人間の姿を、彼女自身がもう見せているんじゃないかな。そしてイメージの中で本当に素晴らしい、方のようにこう想像してしまうんですけど、皆さんいかがですか。はい、救い主イエス・キリストがあなたから生まれる。え、私はまだ結婚してないのにどうしてそんなことが起こるんでしょうか。神にとって不可能なことはありません。すごい言葉ですよね。皆さんだったらどうですか。もし自分だったらちょっとダメですね。え、いいなずけいるのになんて言おう周りからなんて思われるだろう。結婚してないのに子供ができた、しかもそれが神の子なんて誰も信じてくれない、本当にもうめちゃくちゃな心理状態になってしまうと思うんですけども、彼女は違ったんですね。すなわちそれまでに彼女の中に何かが準備されて立て上げられていった。その結果、あの私は主のはしためですという表現になったのかなと思います。その後マリアが歌う素晴らしい、賛美の言葉が出てくるんですけども、どれほどマリアが神様を個人的に知っていて神様の素晴らしさをそこで歌ってるかを見ると、あ、彼女は神様を知っていた、信頼していた、そして本当にその素晴らしさを褒めたたえ、そしてそのようになりたい、そのように生きたいという信仰者だったということを知って、私はもう鳥肌が立ちました。彼女は日々そこを立て上げていたんだな。学習者ですね。本当に学びたい、真理を知りたい、神様を知りたい、そして神様の願うような人生を歩みたいという最高の信仰者の姿をマリアは私に教えてくださいました。でも面白いポイントもあるんですね。12歳の時に、杉越の祭りでもう年に3回男子はエルサレムに行かなくちゃいけないんですけども、その時に、女性子供が先に行って男性は後ろらしいので、どうしてもやっぱり目が届かないということがあって、帰り道、イエス様がいらっしゃらないのに気づかなかったって言うんですね。皆さんびっくりしませんか。あなたの子供はメシアになる、救い主になる、神の子があなたから生まれると言われて、その特別な子供ですよね、神様の子供と言われたイエス様を見てなかったっていうんですね。笑ってしまいましたけども、あ、それは起こり得るな。日々の生活の中でどうしても神様のこと、イエス様のことが後回しになるってこと、皆さんありませんか。はい、あ、マリアもそうだったんだ。普通の生活をしていて普通の人間だったんだ。でも心にいつも留めていたっていうことがその場所で記されています。30歳になるまで、本当にその後18年あるんですけども、全くイエス様の記事は出てこないんですけども、その時の記事が面白いですね。はい、マリアも、あ、人間だったんだなとすごくほっとしたんですけども、イエス様の言葉も面白いですね。イエス様も本当に最高のリーダーなんですけども、私が父の家にいたことをあなた方は知らないんですか、まあ、とんでもない言葉で、父って誰だ、ヨセフが聞いたらびっくりしたと思うんですけども、天のお父様のことを言われたんですね。そしてそれはユダヤ教の宮だったんですけども、教師たちが集まってメシアについてとか聖書についてこういろんな議論をそこで行って、もうそこの中にイエス様はおられたっていうんですね。もうそこでもうすごい知恵を持って話してたのだと思うんですけども、イエス様こそ良い学習者でした。その後背も伸び、神と人とに愛されたって書いてあるんですけども、バランスを持ってイエス様は父と母に仕え、お父様の仕事が大工ならばその仕事を手伝い、もしかしたら早く、ヨセフは亡くなっていたのかもしれませんね。家族を養うこと、イエス様はそこで忠実にしました。肉体的にも成長し、精神的にも成長し、霊的にも成長し、社会的にも成長していきました。すごく大事なポイントです。もし私たちがリーダーとして成功したいならば、良い学習者にならなければならないし、人を引っ張っていく力を身につけなければなりません。ひどい言葉があるんですが、もし自分はリーダーだ、神様に立てられた霊的なリーダーなんだと思って歩いていても、振り返ったら誰もいないんだったら一人で散歩してるのと変わらない、 そんなクリスチャン人生じゃなくてですね、私たちは多くの人々一緒に天国に連れて行きたいですが、いかがでしょう。静かな反応ありがとうございます。はい、山の上の町は隠れることができません。光はろうそくは見えないところにこう隅っこに隠すんじゃなくて、燭台の上に置かれなければなりません。神様が私たちをその場所に置こうとしています。隠れることはできません。ちょっと周りの人に言いましょう。隠れることはできません。隠れてるつもりかもしれないですけどね。隠れることはできません。うちの猫が面白いんですけども、もう餌の時間になるとミヤミヤミヤミヤ、本当にうるさいんですけども、わーっとこう注意したり怒ったりするとターッと逃げていくんですけども、尻尾が見えてんですね、隠れてんですね。でまたスッとこう寄ってくるんですけども、もう目が届いてないと何でも盗み食いするんです。もうびっくりしました。もう家内が驚いてました。この猫芋食ってる。芋食べる猫っているか。もう何でも漁って食べるんですけども、見てないと何するかわからないんで、もう注意するんですけども、もうしっかりと足跡も見えるし、やってることを全部わかるんですけども、本人はわからない、隠れてるつもりでやってるんですね。神様の前で私たちは同じです。そして神様は私たちを人々の見えるところに置きます。隠れることはできません。それが私たちです。神様が呼んでくださったんです。神の子として、神に仕え、神の栄光を表すものとして、マリアのように神様は選ばれました。はい、普通の人を主は選びます。そして苦しみの中で、試練の中で、葛藤の中で、私たちの日常生活はいろいろ問題があり、将来に対する不安や恐れ、悩みはたくさん消えることはありません。でもその中で主は私たちを呼んでくださり、私たちがどのように主に応答するかを見ておられます。影響力のある人生の秘訣は、焦点を定めた人生にあります。この御言葉に出てくるマルタの兄弟マリアは、必要なことの一つ、大切なことの一つ、主が望まれている一つを選びました。それは主を求め、主の前に座る、主の声に耳を傾けるという、その一つのことでした。それは取り上げられることはありません。イエス様の母マリアも同じです。御使いから聞いた言葉に、彼女は逃げることなく、恐れることなく、疑うことなく、信じて従いました。祭司であるザカリアの方が失敗してしまって、口が聞けなくなってしまったんですね。マリアは違いました。即座に応答し、そしてその一人の少女を通して救い主イエスキリストが生まれました。なので私たちは救われたんです。人生が変えられたんです。本当に全人類に影響を与える素晴らしいリーダーがマリアだったと私は確信しています。皆さんどう思いますか。いや、地位がない、名誉がない、別に人から称賛されていない、いいえ、いいえ、そうではない。一つのこと、選ぶこと、そのことがいかに大事か、それを心に留めてください。エゼキエル書は神の素晴らしさ、神の清さを表している書簡と言われていますが、私たちは今日捧げた礼拝は、神様に目を留め、そして神様の麗しさを褒めたたえ賛美しています。今の悩みから礼拝は私たちを引き上げ、そして神様の御座に、神様の御前に私たちを導いてくださるんですけども、そこで神の愛を知り、神の愛の計画を知り、そして私たちの未来に対する希望を私たちはいただくことができます。どうぞ聞いてください。神を知ること、これが全てです。神の御前にとどまること、神に応答すること、これが全てです。神様が私たちを作りました。全世界を作りました。永遠まで神様が作られ、導こうとしておられます。神を知ることによって、神の近くに行くことによって、全てのことが栄光あるものへと変えられていくんです。ハレルヤ。そして全てのことに意味がある、意味のあるものへと変えられていくんです。素晴らしいと思いませんか。 誰にとってもこれは真理です。アメン。神がなければもう私たちがどこで寝ようが、どんなに努力しようが、何をしようが、何を得ようが、あまり大きな変化をもたらすことができません。神様と共に歩む人生が最高の人生であり、神を知り、神を求める学習者であるという姿が良い成功するリーダーの秘訣であると、聖書から私たちは学ぶことができます。はい、ノートの2番目いきたいと思いますけども、神様からの質問、ピリピの2章13節と14節をまずお読みしたいと思います。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わず疑わずに行いなさい。私たちは地の塩であり、世の光であり、そして隠れることができない存在なんですけども、無理やりに光になりなさい、無理やりに奉仕しなさい、無理やりに私に従いなさいということはありません。イエス様の母マリアがそうだったように、自ら喜びを持ってそれに応答する、従う、自分から選んでいく、自分から行っていくっていう、そういう、ものを求めています。ロボットを求めてないんです。奴隷を求めてないんです。愛する対象、そして互いに愛し合う関係を神様私たちと築こうとしているんです。ですので神様私たちの心をご存知で、心を作られたお方でもあるんですけども、無理強いするのではなく、もうすでに私たちの中に願いを起こさせてくださるんだと聖書は言っています。神様に矛盾はないし、神様に従っていくとき、本当にあれ、あの変な表現ですけど、全ては自然になります。自然という言葉、いい言葉ですよね。自然体、自然でいられる、もうそれが当たり前のことなんですけど、最も美しくバランスが取れた状態なんですけども、もうそれが神様がなさった見業であるし、被造物であるし、私たちもそのように作られているので、神の御心に歩むこと、神と共に描く人生は最高の人生で、喜びであり、そして私たちの内側に願い、志、情熱がもうすでに与えられている、そのことによって確認することができるんです。でも余計なことを心配して、いろいろな声、いろいろな、思い煩いを持ってると、それが見えなくなってしまう、そこからずれてしまう、で後になって、ああしまったっていう、人生になってしまうので、やっぱり礼拝を通して毎回そこに自分が立ち戻り、そして神の御心を第一に求めていく姿勢がすごく大事になっていくんですけども、神様は御心のままに私たち一人一人のうちに、心に働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる。はい、人生でいろんなことを私たちは成し遂げるんですけれども、でもまず志、願い、情熱を、立てさせてくださる。私たちの中から湧き上がってくるんだ。命の泉はあなたの心の奥底から湧いてくる。はい、聖霊様はそのように私たちの内側から命を、喜びをもたらしてくださるんですけども、それが神様の方法です。アメ。私たちの心、石の心を変えてくださるんです。私たちの内側から変えてくださるんです。これが神様の方法なんです。そして内側から情熱が与えられ、内側から変えられると、私たちの人生は変わっていくんです。行動は変わっていくんです。それは自然なことなんです。そこでちょっと牧師も神様の質問に協力したいと思うんですけども、たくさん必要なことはあります。良いことはいっぱいあるんですけども、もし一つ選ぶとしたら、あなたは何を選びますか？選べるとしたら何を選びますか？どんな人生を歩みたいですか？どんな人になりたいですか？あなたが求める一つのこと、あなたがこれは絶対に私の人生でもう失いたくない、成し遂げたいと思うことはありますか？多くのことにこう思いがいっちゃうと、やっぱりそこがぼやけてしまうんですね。ちょっとそこを精査したいんですね。本当にやりたいことって何だろう、本当になりたい自分って何だろう、それをおろそかにして、それから離れて歩んでも、成功的な人生って言えないかもしれないですね。また自分自身納得しないかもしれないですね。これは時間をとって、 何度も何度も瀬谷先生が教えてくださいましたけど、何度も何度も書き直して、考える必要があることですけども、絶対ここは外したくないんです。そしてそれは人の期待とか自分の期待とかこうあればいいなって言ったなる思いつきじゃなくて、本当の情熱、本当に自分はこれが好きだ、こうなりたい、これは絶対失いたくないというものでなければ意味がありません。人生を変えていく力がないんです。はい、リーダーシップ、人を導く、引っ張っていく力なんですけども、他の人を影響していく、他の人を引っ張っていくために、まず自分自身を導くことが鍵になっていきます。自分はどういう人間になりたいんだろう、何を成し遂げたいんだろう、何を目指しているんだろうか。多くの人が考えて、多くの人が口にしたり書き出したりもするんですけども、実践しないんです。私もそうでした。リーダーシップのものすごく大事なことですけども、毎日時間をかけて何をするかによって人生は決まります。一日一日、はい、学習者はプロセスを、継続性を大事にします。一時的じゃないんです。一回だけ学んだ、一回だけなんかやってみたではないんです。毎日何をするか。オリンピック、パラリンピックが終わりましたが、オリンピック、パラリンピックのアスリートたちを見てください。彼らは毎日何をしていると思いますか。ただオリンピックのこの五輪マークを見て、ああオリンピックに出れたらいいな、なんか映像を見て、ああああいう試合、ああいう結果を出せたらいいなって思い描くだけじゃないんです。彼らは毎日毎日時間をかけて同じことを繰り返し行っています。その結果がメダルであったり、その結果がその競技で人々から、人々に感動を与える、結果につながるんです。はい、私たちが毎日毎日何をしているか、その部分をまず自分自身が選んで実践して立て上げていく、その部分を立て上げていくことを皆さんにお勧めします。いかがでしょう。人を導く前に自分自身を導く、何度も聞いて何度もニューホープで教えられたことなんですけども、ウェン先生から言われた言葉は、自分自身の感情が、自分自身がやる気を失って、自分自身がずれてしまった時、外れてしまった時、どのように回復させるか、それが鍵です。失敗しない人はいない。何かをやろうとすれば、新しいことにチャレンジすれば、どうしたらいいかわからない、戸惑うことも多い。倒された時、倒れた時、人から非難された時、失敗した時に立ち上がる、ものすごく大事です。諦めずにもう一度やってみる。でもその時に自分の足がどっちを向くのか、それがその人の人格を測る基準になると言われました。そうだそうだ、自分はすぐにへこたれてしまう、自分はすぐに諦めてしまう、すぐに自分にダメ出しをしてしまう、あ、どうせ私はできない、私はダメだ、偽りの天井にいつもいつも押しつぶされてしまうんですけども、あ、そこから始めよう、そこから始めよう、私は神によって作られ、神によってこの場所に置かれている、神様にできないことはない、私は主のしもべです、主よ、どうぞあなたの御心が好みになりますように、どんなことでもします、どこにでも行きます、主がおられるならば、主が私を用いてくださるならば、主の栄光のために喜んで喜んでこの身を捧げます。はい、毎日毎日神様の前に立ち返り、そして神の御心を行うことを選び取ってください。なぜこれを言うのか。神様は義をもって裁くために戻ってこられます。すべてが回復されます。神は偽ることができないんです。私たちは作られたものに過ぎず、私たちは神ではないんです。すべてを支配し、すべてをコントロールするのは私たち人間ではなく、イエス・キリスト、神様なんです。それを回復するために戻ってきます。その準備をしたいんです。イエス様にお会いする準備を、イエス様が戻って来られるための準備を今からしたいんです。神がどれほど素晴らしく、どれほど愛を持って私たちのことを大事に思っているかを、私たちは忘れないようにしたいんです。そして私たちの方から、主よ来てください、主よあなたを求めます、 立法のすべては心を尽くし思いを尽くし力を尽くしあなたの作り主である神を愛しなさい。そして2番目はあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。神が愛してくださった 愛でお互い愛し合うんです。これにつきます。それを毎日実践していくんです。毎日何を行うかがものすごく大事です。5つもしあなたが成し遂げることができる自分にしかできない自分の影響力影響を及ぼせる範囲でやれることがある5つのことを挙げるとしたら何を挙げますか。私は、はい、聖書を読みます。台風の日であろうがどんなに忙しくて大変でも大変な時こそ聖書を開きます。聖書を読みます。はい、そして書き留めます。そして考えます。思い巡らします。そして祈ります。聖霊様助けてください。そしてそれを実践に落とし込みます。最後に賛美します。神様に感謝をお返しします。主よ、語ってくださってありがとうございます。今日一日はありがとうございます。いろんなことがありました。でも主よ、すべてを感謝します。聖書を読み書き留め考え祈り実践し、そして神様に感謝を捧げる。毎日このことを心がけています。もちろんできない日もあります。でもできるだけそこにとどまるようにします。あなたの人生はどうですか。あなたはどうなりたいですか。目の前の必要、目の前の問題に対応するだけじゃなく、神の目線、永遠の価値、永遠に投資すべき本当の意味ある人生のために神様の前にご自身を捧げてみませんか。質問の1番目、イエス・キリストに対してどのような態度を取ったか。主は私たち全員に聞かれます。御子イエス・キリストをどうしましたか。信じましたか。御子イエス・キリストの語られた言葉をあなたはどうしましたか。主は私たちに尋ねられます。それ以外のことは重要ではありません。これはあなたの永遠に、あなたの人生の永遠の命に関わる質問です。永遠をどこで過ごすのか、誰と過ごすのか、はい、イエス・キリストを信じてください。でもただ口で信じますというだけではなく、イエス様の語られた御言葉、聖書を通して聖霊様は皆さんの心に語ると思うんですけども、おそらくデボーションしている方は書き留めているはずなんですけども、それを真剣に聞いて真剣にそれに応答して、そして自分のできる範囲で応答してみてください。アメン。毎日たった一つのこと、そのことを行っていくだけで皆さんの人生は全然変わります。第2番目に、与えられたものをどのように使ったか。私たちのこの地上の行いは全部ついていくみたいです。そして神様から報いを受けると書いてあるんですけども、あなたに与えたあなたの人生、あなたの命をどう使いましたか。与えられたものたくさんありますね。能力、情熱、はい、どうしましたか。いやいやいや、情熱はあったんですけどもね、能力もあったんですけどね、周りの人と比べたら大したことないんで期待に応えられないんで、はい、隠しときました。おお、神様あなたを愛してます。あなたでいいんです。あなたのできることでいいんです。サタンがいて攻撃してくるかもしれない、周りの人や心ない人から、何やってるの、もっと頑張れ、なんでできないの、厳しいひどい言葉を受けるかもしれない。マリアもきっとそうだったでしょう。陰口を言われたでしょう。でも彼女はぶれなかった。最後まで神を信じ続けたんです。いいえ、もう最初から彼女はその決意を持って人生を歩んでいたんです。ふう、私たちもそうなりたいですね。イエス様、こんなもののために来てくださってありがとうございます。私のために死んでくださってありがとうございます。私のために死を打ち破りサタンに勝利しよみがえってくださってありがとうございます。主よ、今生きていて本当に感謝します。 どこに行こうとあなたは共にいてくださいます。どんなことでも私の中に願い思いを与えてくださって、ことを行わせてくださる力を私にくださるお方だ、主よ。何でもいいです。御言葉を書き留め、考えて、祈って、そして実践してください。そして賛美に変えてください。喜びに変えてください。主は良いお方だ。主は必ず必ず私を用いてくださる。試練の中で、苦しみの中で、悩みの中で、日常生活のいろんな煩わしさの中で、私たちは主に目を留め、主の声に耳を傾け、主に応答し、そしてそこを立て上げる良い学習者になりたいと願っています。そして与えられたものをどのように使ったか、はい、私も恥ずかしい話、いえ、主よ、自信がなかったんです。いえ、使ってみたけど失敗してうまくいかなかったんです。諦めてしまいました。あなたの使命をなすことができないように思い込まされていました。良いリーダーになれないように思い込まされていました。人に影響を与えるなんて、良い影響を与えるなんて、私の人生を通してそんなことが成し遂げられるなんて、偉大な伝説、偉大な生涯を歩むことなんて私にはできない。神にできないことはありません。神の御心の中で私たちは生まれ作られ、すべての賜物と情熱、親から生まれ、この時代この状況も神様はすべてご存知で、私たちを召してくださり、私たちに今日声かけてくださっています。あなたはどうでしょうか。自分自身選ばなければなりません。あなたは何を選びますか。チャレンジさせてください。もし主があなたを愛しておられるなら、あなたに対して最高の人生、最高の計画をもお持ちであるならば、信じてみませんか。応答してみませんか。自分のすべてを持って、すべてを捧げて主に応答してみませんか。あのイエスの母マリアのように、私は主のしもべです、主の御心が好みになりますように、その一つのことが私たちに神の国へ続く、神の御国を開く素晴らしい生涯人生と必ず私たちを整え導き、人々に命をもたらす神の栄光を表す生涯へと私たちを導いてくださると信じるからです。最後にお祈りをいたします。神様、毎日私たちは日常生活に関わり、忙しさや自分の弱さやもういろいろな問題で煩わされ、そして途方に暮れています。でも主よ、今あなたを見上げます。共に礼拝を捧げましたが、あなたの麗しさ、あなたの栄光、そしてあなたの変わらない御言葉に今目を留めます。周りの人が従うかどうかではなく、周りの人が何をしているかどうかではなく、主よ、自分自身がどうであるかあなたは見ておられます。疑ってきたことを許してください。恐れてきたことを許してください。マリアはこの先どんなことを通るのか、もしかしたら予言を通して苦しみと剣があなたを襲うでしょうと予言されたように、本当にイエス・キリスト救い主の誕生とともに、その苦しみ、十字架の死を目撃する唯一の母としての痛み苦しみを通った女性でした。神の子を産むという誰も経験していない人生を歩みました。誰も理解してくれなかったかもしれない。でも彼女はあなたを信じ、あなたに全てを捧げました。主、私たちも今マリアのようにあなたに目を留めます。主を愛してくださってありがとうございます。この命をありがとうございます。今この時に、この時代に、この困難の中に生まれ生きるようにしてくださったのはあなたの御心であることを信じます。この時に世の光、地の塩、そしてあなたの栄光を表し、人々に救いを希望をもたらすものに変えてください。あなたが導いてくださるならば、あなたが共にいてくださるならば、必ずあなたの御心はこの地上に成し遂げられることを信じます。あなたは普通の人に声をかけ、普通の人のできることを通して偉大な御業をなされるからです。マリアを通して救い主が生まれたように、どうぞ私たちを通して キリストの体が生み出され、死者の栄光を表す栄光の教会が立て上げられ、人々が救われ、癒され、人生が変えられるような、そういうチームとなって立ち上がって、共にあなたを見上げ、賛美し、仕えていきたいと思います。それは私たちの喜びです。主よ、あなたを愛します。あなたに仕えます。隣人を愛します。祈ります。どうぞ主よ、この教会を用いてください。私たちを用いてください。兄弟姉妹一人一人あなたのものです。油注いでください。聖霊様、今日語ってくださいますように。そして一人一人に与えられているリーダーシップの能力をもう一度奮い立たせ、あなたの栄光のために用いることができますように。主イエスキリストの名前を通して信じてお祈りいたします。アメン。今週も神様の素晴らしい祝福が皆様にありますように。